皆様おはようございます。今日はちょっと重たい箇所なんですけども、エルサレムが、滅びる時、その攻撃、敵の攻撃や、また民が悲惨の中にあることを大まかに歴史書は伝えていますし、またエレミア書も、その、ことを伝えていますけども、この都の罪の甚だしさについてはそれほど詳しく、記されていません。しかしエゼキエルは、主からなぜこの町が滅ぼさでなくてはならなかったのか、そのことを克明に告げています。彼はエルサレムで仕えていました祭司ですから、この町の隅々、また神殿の中のことまで知っていました。その彼を通してなぜ主がこの町を滅ぼさなければならないのか、国名に記されていますので、今日はそこを見てまいりたいと思います。この章エゼキエル22章はここに記しましたように3つの部分に分かれています。1節から16節がこの都で行われていました甚だしい、罪、その、甚だしい罪に対して指摘し、そして神様が裁くことが、何のために、何をもたらすためであるかが、告げられています。この同じどれほど甚だしい罪かということを、重ねて17節から22節は、ウツボに例えて、この裁きが清めるためであったことが記されます。そして、さらに、この裁きは、この都、そして都に住む、それぞれの立場の者が、成した、甚だしい罪に対する報いであること、主がその罪を返した、罪に報いられたことを告げます。神様は決して不当にエルサレムを裁いたのではなく、苦しめたのでもなく、その報いを返したということが記されています。では22章の冒頭の部分、1節から16節を拝読してお祈りいたします。エゼキエル書第22章1節から16節、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、あなたは裁くのか、この流血の都を裁くのか。それならこの都にその忌むべき技を残らず告げ知らせて、このように言え。神である主はこう言われる。自らのただ中で血を流して、自分の刑罰の時を招き、自らのために偶像を作って自分を汚す都よ。お前は自分が流した血で咎を負うものとなり、自分が作った偶像で身を汚し、自分の日を近づかせ、自分の年を越させた。だから私は お前を国々のそしりの的とし、すべての国の笑い草とする。お前の近くにいる者も遠くにいる者も、名を汚されて大いに混乱したお前を嘲笑う。見よ、お前の君主たちはお前の中でそれぞれ力を振るい、人の血を流している。お前の中で父や母は軽んじられ、お前のただ中で気流者は抑圧され、お前の中にいるみなしごやヤモメは虐げられている。お前は私の聖なるものを下げすぎ、私の安息日を汚した。お前の中には血を流そうと他人を中傷する者がいて、ある者は丘の上で食事をし、お前のただ中でみだらなことをした。お前の中では父の裸があらわにされ、お前の中では月の触りのある女が汚された。ある者は隣人の妻と忌み嫌うべきことをし、またある者はみだらなことをして嫁を汚し、ある者はお前の中で自分の父の娘である自分の姉妹を恥ずかしめた。お前の中では血を流すために賄賂が使われ、お前は利息と高利を取り、隣人を抑圧して利得を貪った。お前は私を忘れた。神である主の言葉。見よ、お前が得た不正な利得と、お前の中で流された血のために、私は手を打ち鳴らす。私がお前を裁く日に、お前の心は耐えられるだろうか。お前の手は強くあり得るだろうか。神である私が語り、ことを行う。私はお前を諸国の間に散らし、国々に追い散らし、お前の汚れをすっかり取り除く。国々の民が見ている前で、お前はお前自身によって汚される。その時お前は私が主であることを知る。天の父様、厳しい叱責の言葉、裁きの言葉がここに記されています。民はどのようにこの言葉を聞いたでしょうか。神様が決して不当なことをしておられないこと、そして主を侮ることがどれほど忌まわしい結果をもたらすか、それを私たちが知ることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。22章、印象的な言葉から始まっているのを聞かれたと思います。2節に主はエゼキエルに対して人の子よと呼びかけ、あなたは裁くのかと問われます。エゼキエルがどんな気持ちでこの言葉を受け止めたかについては記されていません。彼は愛する故郷が裁かれることが何とかやまないのかと、またここまで厳しい裁きを受けなければならないのか、主の憐れみはもうないのかと悲痛な思いを持って訴えたことを他の章は記しています。あなたは裁くのかと、神様の裁きは、まあ、正義が実行されることでありまして、断罪することだけではありません。正しく歩むように、 そのですね、支配して、指導することも含まれています。そして悪に対しては、それを明らかにして、罰します。神様の裁きは、ただ断罪して滅ぼすだけでないことを私たちは十字架の裁きにおいて知っています。主が問いかけておられるのは、あなたは裁くのかと。人には裁く権威がありません。しかし何とかしたいという思いや志はあります。遥か遠くにあるエルサレムのために何ができるかと、エゼキエルは祈り求めていたと思います。私たちもどうでしょうか、こんなことがあっていいんだろうかと、傷つきまた悩むときに、特に、その困難が遠くでなく近くに、望んでいるときに、私は何をしたらいいんでしょうか、何がいけなかったのでしょうかと思うことがあると思います。主はそれならと答えます。預言者に告げられたことは、神様がこのような悲惨を許し、また神様が敵となって裁くのはなぜかと、それを御言葉をはっきりと恐れずに伝えることによってあなたは裁くのですと。そう主は告げました。そこで告げられている内容は、4節にあるように、自らが犯した罪のために裁かれるのだと。そして5節には、その結果自分たちは恥を負うと、恥辱を負うと、そう、宣告されています。神様が悪意を持って保護したのではありません。神様はご自身の神を、ご自身の民を深く愛していらっしゃいます。彼らの幸いを何より願っています。しかし自らが流した血、自らが自分自身を怪我したためにその報いを受けているのだと主は告げています。六節以降が、血を流していることの、具体例です。聖書で血を流すというのはもちろん人の命を損ねるということも、実際剣を使って血を流すということもありますけども、広くは命を損ねることが血を流すことです。父母を敬いという戒めを破りました。また弱い立場の者を顧みるようにということを、その逆に抑圧しました。また民の、幸いと命の土台であります礼拝、安息日、それを、 ないがしろにしました。また、他の人を、中傷したと、悪口を言って、人を陥れました。9節の後半では、丘の上で食事をしとあります。これは、偶像礼拝をしたことを指しています。偶像の前で、主の前で楽しむべきところを偶像の前で礼拝を捧げて楽しんでいました。こうしてみだらなこと、主への裏切りを行いました。その主への裏切りは、家族関係の清ささえも、みだらなものに変えてしまいました。近親相姦が起こったわけです。また12節には、賄賂、裁きを曲げるものです。また、同族の間では利息を取ってはならないとありますけども、困っている人をさらに虐げていきました。主は忍耐しておられましたけども、耐えられないと告げます。その結果、諸国に、この都も、引き渡され、そして、民は散らされ、また捕囚となっていきます。自らが成した悪に主が報いられたということを、イスラエルの民は実際に警告の通りになったことを通して思い知るというのです。この罪を清めるためにどうすればよいのか。イスラエルの民に対して、主は、この、うつぼの例えを、語りますね。17節、次のような詩の言葉があったと、別の予言であることが記されています。18節を読みいたします。人の子よ、イスラエルの家は私にとって金貸しとなった。彼らは皆、炉の中の青銅、錫、鉄、鉛であり、銀の金貸しとなった。19節。それゆえ神である主はこう言われる。あなた方は皆金貸しとなったから、今私はあなた方をエルサレムの中に集める。金貸すっていうのは、精錬した残り物ですね。価値のない、金属のカスです。しかし、そのクズ鉄も、精錬して不純物を取り除いて、そして、それぞれの、銀や青銅や鉄、鉛、錫、それぞれの金属にふさわしく、純粋なものとして取り出すならば、これは溶ける温度が違いまして、 炉の温度を調節すれば、その部分だけ取り分けることができますけども、まあ、そうやって、純粋な、金属を、取り出します。それは大変な高温です。22節。銀が炉の中で溶かされるように、あなた方も町の中で溶かされる。その時あなた方は主である私が、あなた方の上に憤りを注いだことを知ると。しかしこれは、捨て去るためではありませんでした。純粋なものに回復するための、大変厳しい裁きでしたけども、試練でした。この精錬と言いますと、同じ例えが第一ペテロに出てきています。ちょっと開いてみましょうか。第一ペテロの一章の6節7節。第一ペテロ一章6節7節。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。ここでペテロが書き送った人たちは、エゼキエルが、予言したイスラエルの民と違って、信仰のうちに試練に耐えている、巨大姉妹ですけども、神様は滅ぼすためではなく救うために、信仰を清めて、死の前に生かすために民を精錬されるのでした。ですから新約聖書はローマ人の手紙の五章やヤコブ書の一章で試練に会うときは喜びなさいと、試練が希望を生み出すと教えています。神様は試練をもって私たちを清め、また強めるお方です。それはやがて信仰が回復したときに、これでよかったんだと民が納得するものとなっていきます。さて、エゼキエル書に戻っていただけますか。22章の23節以降が最後の部分です。改めて主はエゼキエルを通して民の罪を指摘いたします。24節にはっきりと告げてますね。人の子よ、この都に言え、お前は憤りの日に清められず、雨も降らない地であると。もうどうしようもないということを宣告します。そしてこの民の清められない、エルサレムが回復されない原因は、25節には預言者たちの陰謀、26節には祭司たちが主の教えを蔑んだこと、27節には町の高官たちが非道を行ったこと、さらに預言者に話が戻りますけど、28節にはまやかしの 予言。そして29節には、この指導者たちだけでなく、民自身もそれに倣って虐げを行っていたと。民自身が守らなければいけない弱い人たちを、自分たちも虐げられていたんですけども、さらに弱い人たちを虐げるということをしていました。30節。この地を滅ぼすことがないように、私はこの地のために、私の前で石垣を築き、破れ口に立つ者を彼らの間に探し求めたが、見つからなかった。神様は、なんとか、裁きを逃れさせようと、尽力されたんです。信仰を守って、町を救う者を、誠実で勇気ある者を探したんですけども、見つからなかったと。ですから、31節の宣告が望みます。それで私は彼らの上に激しい憤りを注ぎ、激しい怒りの火で彼らを滅ぼし尽くし、彼らの頭上に彼らの生き方を返した。神である主の言葉。今私たちは神様の最終的な裁きの前に、御子イエス・キリストが救い主として来られ、恵みによって救おうとご自身を犠牲にされたことを知っておりますね。それでも拒んだらもう後はありません。イスラエルのこの裁きは私たちに向けて告げられているものです。神様の忍耐にもかかわらず、逆らい続け悔い改めることをしなかったゆえに滅ぼさざるを得ないエルサレムでした。それならば神様が改めて全人類に救い主を送られ、ただ恵みによって救われるように、主自らが犠牲を払って開かれた救いの道を拒んだならばどうなるでしょうか。そのことを私たちは考え、そして私たちは破れ口に立つ者としてこの地上に置かれていますので、エゼキエルが証ししたように私たちがなすべきことは、主に仕え、信仰を証しし、そして福音を伝えることなのです。そして、取りなし祈ることです。今の、困難な時代、それは私たちが高ぶってはいけないということを神様が示してらっしゃる憐れみです。私たちはその中で主を証しして、ここに希望があることを伝え続けましょう。私は破れ口に立ちます、そういうクリスチャンでありましょう。お願いいたします。天の父様、私たちの周囲にまだ救いを知らない方たちがいます。あなたは裁くのかと問われたエゼキエルに主が御言葉を明かしするようにと告げられたように、私たちも福音を得られているものとして祈って証しできるように導いてください。 イエス様の前にお祈りいたします。